77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年9月22日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。神戸美沙央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イベントラッシュでしょ。
はい、昨日も
昨日もね、
はい、
昨日はどこやった？アーケードでどうでした？
たくさん来てくださってよかったです。あの子育て世代の親子で3世代で遊べるマルシェだったので、ベビーカーを引いて、
なるほど、
はい、あの大きくなった子供さんとか、大きくなったよとか会いに来てくださって、
あ、店に来てくれたりとか、
もうおばあちゃんみたいな感じだった。あみたいな、
見たいながもうすぐそのまんまになる。
そうそうなんです、
まあ、あと数年でしょうね
そうかでも楽しみですね。
ね、
はい、数年ですね。どっちが早いか、
どっちが早いかね。
ああですね、
僕も週末はあの関西うろうろしてました。
そうですよね、うん、なんか見ました。
京都
だったんですか。あれは
から大阪
バイクで行ったんですか。
ナンバーまさか
で最後がバイクですか。
で京都行って大阪ナンバー行って、
はい、
神戸行って、
はい、
帰ってきて次の日朝一で林道
ですよね、
うん、
栗は大丈夫ですか。栗踏まなかったですか。
踏まなかったです。
バーストしなかったです。
バーストしなかったです。まああの幸せな週末を送っておりましたけどもね、
はい、
さ あ今週はですね、
はい、
まあイベント絡むかな。地域おこし協力隊、
そうですね、ちょっと
地域を盛り上げるお仕事をされておりまして、
はい、
硫黄島からですね、うん、
はい、
硫黄島の地域おこし協力隊、
そうですね、
で実は会社も設立かな、うんうん、されてまして、はいはいはい、株式会社つなぐ長崎、
うん、
つなぐのスペルはですねつとなとぐです。
分からんよって
つとなとぐ。記念すべき329人目のゲスト様は、はい、硫黄島地域おこし協力隊であり株式会社つなぐ長崎代表取締役社長でもあります林田真一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、地域おこし協力隊ももう3年目なんですね。
もう3年目ですね。
すいません存じ上げずに。
いえいえ、
結構こっち、県央地区とか県北はあの入ったら即ここのスタジオに来るというのが慣例になってたんですけど、でもあれでしょ、地域おこし協力隊できたということはどっから来たんですか。
ですね、直近は横浜市だったんですよ。
横浜から、U ターンになるのか。
そうなんですよ、あの U、 ほぼ U の J っていうか
U の J,
J あの長崎市の浦上地区の出身だったんですよ、
う
ん、で諫早にも小学校の時5年いて、
うん、
で大学で東京出て、
うん、
そこで就職して、
はい、
で帰ってくる時にこの地域おこし協力隊という制度を使って帰ってきて、で硫黄島に担当になったっていう、
ご実家はずっと長崎にあった。
もうずっと実家はそうですね、長崎市です。
今もそうです。
今もあります。
J と U ってどう違うわけ、うん、
J ってあの I ターンって言うと IJU だって、うん、U は完全に戻ってくる、はい、I は例えば東京から一方通行のような形で、うん、東京から長崎、うん、で J は例えば一番わかりやすいのは長崎出身が東京行って福岡に戻ってくるとか、完全に戻りきらずにとか、ちょっと福岡の人が長崎まで来るとか、
うーん、
いうふうに戻るんじゃないけどちょっと はみ出たりするのを J ってこの形、スペルの形を使って J ターンって
呼ぶ。硫黄島だから J ってことですか。
もうほぼ U のって感じですね、自治体的には。あ U で長崎飛び越えたよって感じですね、硫黄島
は
ね。
あ、南の自治体で言えばそうな、県レベルで言えば U か。
もう U ターンです。市レベルでも U ですね。あのよく聞かれると硫黄島出身なのとか聞かれるんですけど、
そう思うもんね、うん、
あの出身は浦上の方です。
浦上で、でその地域おこし協力隊、まあ、約3年近く前、2年半前かの時にその募集が硫黄島だったってことですか。
そうですね、硫黄島と野母崎、
野母崎
と2つあって、うん、で野母崎も同期で隊員協力隊員
がいらっしゃる。
海海あ、同期なんですね。
あれ同期です、札幌から。
海海、うん、もう出てないですラジオ。
海海さんっていらっしゃる。
そうです、北海道から歩いてきたカートで
来た。歩いてきた、
カートで、で野母崎に来てたまたま野母崎のしばらく生活して協力隊になって
歩いて北海道から、
赤カートで、
歩いて来れるんですか。そもそも
来たんです ね、めっちゃ面白かった。
日本一周するって言ったら、
うん、まあ、動画編集とかも今やってて、バリバリ、うん、面白い方です ね、
いずれ来るんじゃないかって、
ね、ぜひ呼びたいですね、
何かのタイミングで、
はいはい、
もう同じ同期、ほぼ同期、
まあ、全く同じ
同期なんだ。
2002年前の2月に、この2月1日になったので全く同じで、で野母崎と硫黄島かって見比べてて、で硫黄島にしようって言って募集したんですよ。あの時野母崎だったらどうなったんだろうね。
違いますね、またね。
だから2人とも半年後ぐらいに卒業。
そうです、1月末ですね、来年の。
来年の1月ってもうすぐやん。
そうなんですよ。
海外はどうすんの。
海外はもう本当にいいパターンで、こちらの方と結婚されたので。
あらま、
長崎の方とですね、
歩いて北海道から来て、
なんと
長崎の人から結婚した、
はい、だからもう移住ですね、完
順番から言ったら僕が先やろうって思ったけど ね、
本
当ね、三沢さんちょっと
頑張ります、ね、嫁探しを、
林田さんの嫁探し
今頑張ってるんです、頑張ってるんです、
嫁探しマルシェ、
マルシェ
こちらまでどうと
思って本当よね頑張ってるんです、
もうあれですか、もう林田さんはもうこっちにどっぷり
どっぷりですね
残ろうと、
はい、
うーん、でその株式会社つなぐ長崎っていうのも設立しながら、はい、お嫁さん見つけて、
そうです、
もうこっちで過ごすと、
そうなんですよ、
いうことね、
もう理想は、
理想はね、
1月までにね、
そうですね、1
月ってもうすぐやぞ、
頑張ります、
頑張ってよ、
頑張ります、
ここはちょっと三沢さんと二人三脚で、
はい、頑張りましょう
頑張ります、
うん、長崎は浦上地区は小中、ああそうか、途中で諫早に来たって、
そうなんですよ、あの実家からだったんですけど、小学校3年生から5年間だけ諫早の方に、
うん、どの辺に、
北諫早小学校に、
へ
近いところです ね、 ですね、金谷町ってとこ、
金谷町に、
へ、
3、4、5、6、中1までいました、
う
ん、へ、2回くらい金谷町公民館で宴会しましたよね、
ビズ、
うん、ビズ、
あ、そうなんですね、
前あの公民館でしたやろ飲み会、
私公民館の時行ってないんです、
ね、ああそうなん、
そうなんです、
あの時の道具屋って、
うん、当時ね、
当時、うん、あそこソフトボールもやってたので、
はい、
小学校の、
うん、
あの時8人しかいないとこに僕ら弟と引っ越してきたもんだから、はい、救世主が現れたって言って、うん、取り潰しにならんですって言って、うも言わずにチームに入れられたって
、あるあるですよ
ね、あるあるやね、
野球もやったことないのに
そっかそっか、
ただ小が長崎の浦上地区 で、
はい、
で3年生から諫早の北諫早小学校を優秀な成績でご卒業になり、
そうです、
相当、
中学校どこ行った
の、私立の西雲中学校に
急に飛ぶね、
そうなんです、勉強ができたんですよ、とにかく小学校の時、
あ、素晴らしい、
もう
オール5ってことですか、
図工と G 以外は全部5でしたね、
は
あ、全国で5位とか10位とか、
全国で
もしやったら
勉強もしなくて、面白かった、楽しかったですか、勉強、
わからないことがなかったですね、
勉強が楽しかったよね、
多分ですね、褒められるから、
あ、
僕の甥っ子も西雲行ったんですけど、もうね、楽しくて楽しくてって勉強が、
うん、いいことですね、じゃあ
そこまでじゃなかったんですけどね、でも最初分かってたら新しく入る知識って少ないから、もう聞くだけで、うん、なんか小学校1年生で10覚えなきゃいけないことを5しか知らない人は小学校2年生で15勉強せんもいかんけど、
うんうんうん、
最初から10分かってるから人より勉強量少なくても全部入るんです、その積み重ねがあって、
分からない、私今のことが、
もうやっけ、九九が分からない人に方程式を教えられても困るけど、九九が分かってるから方程式だけ覚えればいいっていう、もう最初の幼稚園1年生の時からちゃんと全部分かるようになっとったから、新しく勉強しても、ああそうだそうだって
知ってる知ってると、
うん、っていう、
楽しかったよね、ギフテックよりかな、
ああそうですね、 IQ は
ギフテックの毛がある
んか、ギフテックって何ですか、
ギフテックって後でネットで検索
して、はい、わかりました、
IQ がメンサってやつですよね、うん、IQ が高いっていう、
IQ は分かるけどもっとた、ね、もっと違うし、
もう130以上を超えてたらやつで、うん、多分130を超えてたので、
うん、素晴らしいですね、
そうなんですよ、
脳みそがもう違うんですか、
今ね結構、まあ、それに近い子供たちが増えてて、もう小学校に入る前に特に YouTube 先生とかに、とか、まあ、クモンであったりとか、
う
んうんうん、ああいうとこで楽しくてやってる幼稚園児は、もう小学校がどっちかっていうと退屈になってくるわけよね、
そうか、授業は退屈ですよね、知ってることばかりですよね、
そう、だから極端なのにそっちで不登校になる子もいるもんね、
あ聞きますよ、頭良すぎて、うんうん、面白くないって授業がですね、
ね、
はあ、面白い、ね、
だからもう飛び級みたいな、うんうんうん、その逃げ場っていうかな、うん、学校の中に、そういうなんか自由にやっていいよっていうクラスを作る動きもありますよね、
ありますね、自分の時は席立って歩いてなんか採点してました、丸付けとか
人の、
あ、周り
の、ね、丸付け先生がちょっと並んでたから、
うん、
吉田君ちょっとどこでもいいよって言って2列に並んで採点してました、丸付けとか、
すごい、
あ、その当時だから前すごいですね、その時代で、
だから先生がああって言って、だからなんかこっちはみんながあこの子 なんか賢く勉強できるようになったなとか、うん、多分通知をつけれる感じですよね。
同級生のでしょ。
同級生の。
はあ。脳みそが違うんですかね。
え？
脳みそが違う。
なんなんやろね。
ね、うん、私と林田さんとどこが違うんですか。
どこが違うんですかって、まず体重が違うから。
あの時あっさったけどね。
言ってましたね。
やっぱりそうなのよね。だから今の不登校の要因もその、
うん、
遅れて嫌だっていうこと
を進んで嫌
だ、進みすぎてつまんなくてみたいなね、うんうん、だからその分かんない子がいたら別の教室行って、分かってる子も別の教室行って、
う
ん、
いいですよね、そうですそうです、
教えっこすればいい、
いいと思いません、それ絶対思う、
いい復習になるんですよ、うんうん、もうパーってやった後にみんなが来て、うん、こうなんで分からんって言ったら教えると、だからもうインプットとアウトプットを同じ教室の中でもやっちゃってるので、うんうんうん、だからできるに決まってますもんね、うん、よくなんか忘却曲線とか言いますけど、
そうよ、
その場で
もう忘却曲線、
なんかあの1回経って入ったことってもう3日間何も復習せんかったらもうほとんど忘れてしまうけど、うんうんうん、次の日までにやったらもう9割8割定着するよっていう、う
ん、そうなんだ、
もうすぐ復習したらいいよっていうやつを、その教室の中でできとったってことは、うん、あ、だからできたんかなとかですね、先生に感謝ですよね、
だから教えるのがさ一番の学びよね、
あ、そうなんですよ、
ますね、
だからそれをせんから、ただこう入れるだけやから、ね、面白くない、勉強が面白くないってそういうことよね、
そうだと思います、
教え始めたらそれは面白いよね、いよ研究するもんね、
本当にもうみんなありがとうと言われるわけですもんね、
そうか、いいことですね、
いいことですよ、
それを学生時代に経験しとるという、ね、
すごい丸付けをしてた林田さん、
ね、丸付け採点してました、
いや
全盛期かもしれ ん、
うん、いやいやいや、今から今も今もも
う一回ちょっと波を、
いや、ずっとずっ と、
ずっとい
や、だから僕今狙ってるのは、はい、その学校の中に、うん、そういう空間を作って、
うん、
で先生たち忙しいから、うん、そこにもう教員免許持ってない人が見守りで入るっていうから、なんかそういうの作ったらいい、
そういうのしたらいいんじゃないですか、
そうさ、
地域に入って入り込んで
完全に多分喜ばれますよ、
絶対そういうのもいいかも、
ね、楽しいし、
うん、
多分ね、だから学校も嬉しいし、うん、それで子供たちも両極端の子は楽しいし、
楽しいと思う、お勉強できる人もね、聞けるし、
またキャリア、まあ、いろんなキャリアの人が来るから、うん、キャリア教育とかでもいいですもんね、本当、
う
ん
う
ん、
いいと思うけどな、そっか、結構そういうのトライしよる自治体もあるはずないけど、
そうなんですよね、
そうなの、昔はね、なんかね、通級って言おったらしくて、
通級、
通う通過するの通う、うん、クラス通級っていうのがあったらしくて、逃げ場が、
あ、頭良くて、
まあ、いろんな意味で、
うーん、
だからそういうのがやっぱり先生たち忙しくなって通級がなくなって、うん、で子どもたちの居場所が保健室だけになって、
あ、そっか、
保健室の先生も大変ですもんね、
大変よね、だからそういうのをこう作れば、
作ったらいいですね、
いやな、
ね、と思います、
分からない子は、ね、気軽に聞けるし、
そうそうそうそうです、う
ん、不登校減ると思うよ、うん、
面白い学校になるかもですね、うん、
居場所が、ね、いくつかあるってやっぱり、
うん、いいと思う、
いいことですもんね、
うん、
これは大人もそうかもしれんですね、
本当に、
あ、大人もね、
大人もね、学校だけに関わらず、
うん、
ここしか居場所がないから会社辞めるとか、
うん、極端ですよね、
街がいなくなるとか、
うんうんうん、
あるのかもしれんですね、
うん
うん、
ある高校がね、ある高校が学校の中にコワーキング作ろうとしたことあった、
面白いですね、
民間向けに自由に使ってくださいって、うん、Wi-Fi もあります、うん、空調も効いてます、うん、駐車場あります、うん、ただ一つ学生が質問に来たときは答えてあげてくださいって、うん、それがルールみたいな、
いいですね、
いいですね、
そういうのもね、まあ、実現せんかったみたいやけどね、
あ、そうなんだ、
学校の使い方ってね、どうせ子供減っとるんやから、うん、スペース空いてるもんね、
うん、
そ
う
そ
うそう、空いてますね、教室いっぱいあるから、
ぜひ
実現を、
ね、してください、
どげんかせんばいかんですね、
うん、せん
面白そうですね、
どがんしましょうね、
どがんしましょう、ちょっと打ち合わせですね、
打ち合わせしましょうね、
お酒でもやりながら、
上野さんにいろいろ知恵を、
そうですね、
つな、うん、がりあるから、
で話は戻ります
か、そうですね、
その声音からどこ行ったんですか、
あの早稲田大学で、
早稲田に
行って、楽しかったですね、
大学時 代、
大学時代、
どんな大学生だったですか、
中学高校って あまり運動部とかに入ってなくてだったんですけど、うん、キラキラ見えてテニスサークルに入りました。結構ガチめの、
ガチめの、
ガチめの集合朝練午後練みたいな百何十人いるっていうな。
すごい。
で本当で週に1回飲み会があって、週に1回あの幹部会みたいなのがあってっていうガチめのサークルに入って、熱血、本当優勝を目指して頑張るぞみたいな、泣きながらみんなで球を追いかけてみたいな、もうザ青春みたいな感じでしたね。
それあの辞めずに大学時代やってたんですか？
やってましたね。もうがっちりハマりましたね。授業そっちのけでっていうぐらい。
そうなんだ。
そして大学は4年間で出て、
いや5年間、
5年間
大学が僕のこと話してくれなくて、
あ、そっちなんですね。
まだいてくれよみたいな。
僕は出るつもりだったんですけどね。
で5年間優秀な大学生を卒業して、
いろいろと。
今度どこ行くんですか？
あの保険会社にアクサ生命保険っていうところ に就職をして、でそこで就職して全国転勤の旅に出るっていう感じでした。
まあ、保険の世界も今の林田さんの年齢でいくと、そんなにぐいぐい生きよった時代とはまた別の保険の世界やもんね。
もうそうですね。もう父親世代はザ・セーフォーって言われてる
ね、
うん、この山一じゃない、あの山一なんですけど、なんか破綻とかいっぱいあって、うん、社員は悪くありませんみたいなのがあって、
う
ん、全部あの外資とか経営統合とかが進んで、うん、さあ次のステップに入ろうとするぐらいでした ね。うちも外資系の会社だったので、そういうふうに今古い昔の会社の名残と新しく変わらなきゃいけないっていう、ちょうど端境のところに入社した感じでしたね。
そうよね。だから先輩たちはおそらくぐいぐい製法の時代で、
そうです、
田舎に入って結構ご苦労されたんじゃないかなって僕は想像するんやけどね。
もう世代の本当橋渡し
って
感じですね。なんか改革をしよう、はい、いやこれは困る、いや変えなきゃとか、はい、なんでこうなるんですかねとか、うん、でも先輩の言ってることも分かるっていう、うんうん、なんかすごいバランス感覚は養われたような気ました。
でもその辺もあれやろうな、うん、そのややギフテック気味のそのやっぱ頭のキレっていうかな、ねえ、
うん、
学生時代からクラスで教える係だったという。
そうなんですよね。
すごい
採点したりとかですね。あとはキャラですかね。キャラで何とか乗り切ったってい
う、ね、いや大事ですよ、
ね、これは
大事。
だって弾けて去っていった人いっぱいいるんじゃない？同期。
そうですね。もう誰もこの時の同期も本当残ってるの2人とか3人とかそんなレベルですね。
だから去っていった方が正しいのか残ってるの方が正しいのか、それはもう査定を置いてやね。でもいい経験ですよね。
いや本当ですね。あの会社もいろんな経験させてもらったので、地域振興の仕事に出向 で政策提言を作ったり、日本再生戦略とはとか商工会議所に行ったり、あとは全国本当津々浦々、北は岩手、南は鹿児島まで、
うん、
美味しいものを食べて飲んで、仕事したら30キロ太ったりとかですね。本当にで営業本部で経営者のこういう風な方針で行くっていうのと、
うん、
現場とどうつなぐかとか、
うん、
要はなんか上と下、現場と本部で他の部署と部署の間をつなぐような、うん、なんていうか役回りをずっとしてきたので、だから本当何が専門かと言われたら結構困るんですけど、
うん、
なんか間に入る専門なのかもしれないですね。
だからまあ経営者のよね。
そうですね、
うん、サラリーマンのじゃなくて経営者のね、どっちかというとね、
は
い、
どうやって仕組みを作って、
そうだ、ね、
課題は何だろう、
うん、
仕組みはどうしよう、うん、でそれを下に下にとか現場までどうやったら浸透するかっていう、
うん、
大学勉強はサークルの話しかしなかったんですけど、うん、最後の2年間だけはすごい頑張ったんですよ。広告の論文を書いて、なんかどうつながるかみたいですね。なんか制作者が作ってる広告は100点だと思ってるのに、
うん、
受け手になると点数が変わるのはなぜかっていう、広告の質について書きなさいっていうので、
はいはい、
なんで100点なのが60点になるんだろうっていうのは、うんうんうん、受け手と発信者の価値観の違いだったりするんだろうっていうのをよくこんな話をしてて、だからよく 何を喋るかじゃなくてどう伝えるかの方が大事なんだろうなっていうのは、
ね、
うん、すごく考えたかなっていう感じでした。
まあそんな楽しい社会人生活も送りながら、うん、こっち帰ってくるっていうスイッチが入ったのは何なんですか。うん、
最後ですね、私40歳の時、うん、の保険会社の本社で採用戦略を
採用戦略
やってたんですね。その時に何かって言ったらスカウトですよ、
うん、
今のままの仕事で大丈夫ですかっていう動機づけをする、
なるほど、
トレーニングのなんていうかこの設定とかをしていて、その時に、あなたの全盛期はいつですか、
うん、
っていう風なキラーコンフレーズがあると、う
ん、なるほど。
ちなみに上野さんは全盛期はいつでしょうか。
今
そう、今っていう人は転職対象にならないからだから今のまま輝いてくださいってお答えください。
すごい、そういうことか。
ただ言うとあの時10年前のとか あの時でこの部署でさーっていた時には言うから、なんかその時にじゃあ10年前から時間が止まっている感じなんですかねみたいな。
なるほどな。
そしたらはってなって、それやった時にあ、私10年前から時間が止まってると思って、地域振興の仕事をしている時が一番輝いてると思ってしまって、時計の針をもう一回、
自分がそう思ったんだ、
自分がコーディネートした研修で自分が一番刺さって、
なるほどなるほど、
気がついたら会社辞めてたっていう。
お
いや、これでね、まあ、その現在のストーリーにたどり着いたわけなんですけど、後半はね、
はいはい、
今度ちょっと新しい事業のことについてもね、お伺いしたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
離れるのも自分次第、焦らないで大丈夫、これでまた強くなる、這い上がってみせてその手で、怖い期待甘い狙い分も逃げるなら今、自分嫌い自分次第でしょう、今変わりたい、もう一回もう一回走り切って、まだ先は決して終わり笑い。
被災市 PT 連合会の岩永克也です。令和7年11月22日土曜日12時20分より九州プロレスさんの協力を得てメイン会場のリングを張り、第61回長崎県 PTA 研究大会被災大会を開催させてもらいます。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和7年9月22日月曜日、本日は硫黄島地域おこし協力隊でもあり、株式会社つなぐバンク、あ、じゃなかった、つなぐ長崎、つなぐ長崎代表取締役社長林田真一様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
はい、会社名間違えて失礼しました。僕の授業でした。
でしたね。
でも面白かったね。その
びっくりした。
なんていうの、その17年とおっしゃいましたよね、打ち合わせの時にね。17年やってたアクサ生命で楽しかったのに、
はい、
そのなんていうの、中途採用ハンティングプログラムを開発して自分が引っかかったという。
自分が打たれましたね。すごいですね。ミイラ取りがミイラじゃないですけどね。
でもそれだけ真剣にしてたってことですよね。
いや、そうですね、う
ん、
やっぱり。
だからそれがちゃんと自分に、
あ、 やっぱ輝いてた、輝いてた時期っていうそのキラーワードが自分に刺さってしまったわけやね、
はい、そうですね、あの時が一番輝いてたなと思ってたら、このコーディネートした先生のと見たら、え、時間が止まってるわと思って、
止まってた、
止まってるわ。その時会社が港区だったんで、港区男子だったんですよね。飲みまくってたら、ね、あれはってなんとかのミキスは俺が作ったんだぞみたいな、ちょっとだけやってたんですよね、そしたら強いじゃないですか、すごいとか言って、そうなんだよねってことを、もう10年前も昔の話なのにねとかするときに、10年前の話に何いつまで言ってんだろう自分と思っちゃって、じゃあどうしようって、さあやはり進めなきゃいけないなって思って、
で今動いてるんですか、針は。
針動きましたね、動いてますけど、なんかガタガタこう揺れながら、
スムーズじゃないの。
スムーズはないですね、スーあの秒針みたいな感じじゃなくて、本当に壊れた、
たまに止まったりする、
止まりますね、
振ったら動くとか
叩いたりしたら叩いたりしてちょっと起きろっていう感じで、
面白い。
まあ、その硫黄島の地域おこし協力隊を2年半、経過していろいろ経験された中で、この株式会社つなぐ長崎っていうのは設立したわけですか。
そうですね、もう父がやってる事業を、事業承継もちょっと含めてっていうことなんですけども、長崎にやっぱり根付いていくよという時に、協力隊でやったのがもう半年弱で終わってしまうので、
なるほど、
もうその後も地域に対して何ができるかなっていうのは、今設立したって言ってもある意味事業を今作っているような段階ではあるんですけど、
でベースは、ご実家が、
まあ、不動産を持っていて、
それを法人化して、
そうですね、事業承継という保険会社の時いろんな知識もあったので、
生きとるわけね、
はい、相続事業承継をちゃんとしつつ、自分のいろんなこういう土台を作りつつ、できることは何かなっていうのを探しているような状態ですね。
なるほど。でこの株式会社つなぐ長崎ではどういったことを今のところは考えてらっしゃるんですか。
と大きく分けて3つほどあって、1つ目があの観光客と
観光、
やっぱり地域をどうやってうまくつなぐかっていうところですね、つなぐって何かって言ったら、ビジネスの仕組みをどう作っていくかっていうふうな、要は観光客いっぱい来る、これは硫黄島でも感じましたし、長崎全体としても感じたんですけど、それに対してちゃんとビジネスをする場作りっていうのができているかというのは言い難いなと、そこの場をなんとか作っていこうというのを一つ目の柱、で二つ目の柱としてがコンサル事業、私と同じように地域おこし協力隊だったり移住はしてきたけども、じゃあ自分のビジネスを立ち上げるときに伴走をするような立場の人間というのがたくさんいるかなっていったら、意外といないなと、
いないでしょうね、
例えば相談してそれに答える、相談して一緒に事業計画書を作るはあるけど、一緒に伴走してプロジェクトを進めていって、例えばじゃあ最初に100万くださいとかじゃなくて、一緒に成功したら一緒にこの売上の何パーセントを取るよっていう風な関連伴走支援型のコンサルが2つ目の柱で、3つ目がキャリアコンサルタントっていう国家資格を今取っていているので、いろんなここが一番ベースになっているところなんですけど、やっぱり多様な働き方ができるこの地域というのを作っていきたいな、これは多様なというのは個人のマインドもそうですし、企業の受け皿としての仕組みとしてもそうですし、それに対して何かお手伝いできることがあればなっていうので今動いているところです。
だからそういう意味ではその17年間のアクサ生命がすごい生きますね。
生きますね、
生きますね。
やっぱり自分もライフ人生どんだけやっぱり76、80、90まで生きていく受けで、どんなキャリア、例えば定年退職した後もどんな生き方をするのかとか、あとは企業に対してのどうやったら人を採用できるのか、定着できるのか、選ばれる企業になるのかっていうのはずっとやってきた、サポートしてきたところなの で、でいざ地域の現場実情どうやったら起きていくのかっていうのも2年半生のところで体感したくともあるので、あ、こういうふうな立場の人間ってあまりいないんじゃないかなと思って、
いないです ね、
もうちゃんと地域の本当にもう一番最先端というか、現場の現場のところもやったし、人事の本当の制度設計もやったし、でそのライフプランというふうな、ちゃんと人の生き方っていうこともやったしっていうと、そういう人間がじゃあ何できるかなっていうのをやっぱトータルで 企業面と個人をうまくつなぐ、うん、観光客と事業者をつなぐ、そういうふうな地域と地域をつなぐ、まあ、そんな思いを込めてつなぐ長崎っていうふうな名前にしたっていう、うん、
つなぐ長崎、
ね、つなぐバンク
いい名前やなと思ったんです。
いい名前やな
私もいい名前だなって、つなぐバンクっていい名前だなって、そうそうそう褒め合うっていう、
ね、同じだなと思って、
いやすごい打ち合わせしててすごく一緒になんかできることがありそうだなと思って、
まあ、つなぐという意味では多分似たような思考回路じゃないかなって、うんうん、今ドコモがやっぱ求めてる世界っていうかな、
う
ん、
そうですね、うん、
だから企業も今その営業売上よりも、まあそれはもう当たり前で、やっぱり地域に存在する、
そうです、
存在価値、
うん、そうですね、うんうん、
我が社が存在している価値っていうものを、うんうんうん、それはもう社会貢献も含めてやっぱりやっていかないと残らないよね、
うん、そうですね、うん、本当に選ばれなくなりますもんね、
選ばれないよね、本当に若い子から特にね、うんうん、特にそうなんよね、
今の若い子本当に真面目ですよね、うん、真剣に地域のために自分が何のために働くかって、
本当ですね、うん、ね、
だから若い子もこう一定割合の子っちゅうの、一定数の子はあの会社選ぶときに、企業理念と社会貢献っていうワードで探す、
あ、いますね、うん、本当に多いですね、
そうか、
特に今あの大学生、長崎帰ってこれ素晴らしいなと思ったのが、大学生の子たちと行政とか民間とかが一緒になって課題解決するような取り組みを、あ、これ他の県とかでもあんまり見られないぐらい発展してるけど、いざ就職したらなんか現実、なんかまあ労働力みたいな感じになってしまって絶望して長崎を出ちゃうみたいなことになってるから、今ここで企業が違うよって、やりがいを持ってっていうのにちゃんと寄り添える、応援できる企業に制度とか変わったりしたら、多分今長崎だったら一人勝ちになるんじゃないかなと。お
いい話、
面白いいですね、
うん、ありがとうございます、
は
い、
もしこういうふうなご相談ある際には、うん、つなぐ長崎洋島地域おこし協力隊林田までご用命いただける
ので、
なるほど、 CM でございました、
はい、そんなことを
社長さんいらっしゃい、
さてここからは私たちも大好きなテレビカーンブリア宮殿っぽく進めるところではございますが、メッセージ、
はい、
ありがとうございます、
番組宛てのメッセージをいただいております、はい、ご紹介はラジオネーム似顔絵のたのさん、
うん、あーなんか最近あったかも、
名俳優林田さんヤホヤホです、
ヤホヤホ
さんも神戸さんもヤホヤホです、
ヤホヤホ
もですと、諫早もカオス大フィーバーにしましょうと、
何大フィーバー、
カオス、カオス、映画俳優なんですよカオス林田で、
カオス林田っていう
タレント
の名
前で、みゆちゃん、
塩田みゆ
ちゃんと一緒に出て、
私が主演
で取り合うんですね、
モデルの尾形さんっていうこと、塩田さんと、
あの子ですよね、
あの子で甲子園とか出て、今あの V タイムズとかで出てる、
僕今度ちゃんと仕事しますよ、
言っとってカオス林田、
内緒、まあ、まだ言われんと、あのピーってしとって、
もうできんよね、
ピーって、遅かった遅かった、
あきらさんやってください、ピーって、
チャンピフミヤさんからメッセージいただきました、
昨日どうも、
昨日も大変お世話になりました、ありがとうございました、いつも林田さんとは、これからのことを話していたら今までの話を聞けて、あ、話をしていたから、これ今までの話を聞けて楽しかったです、後半も楽しみですと、メッセージいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
いやさっきのシャンはちょっとピースとってね、
もう一回言わなきゃ、何かしか入れなきゃ、
アキラさんの腕で頑張ってください、
戻るだけ、
戻る、ちょっと
キレキレキレキレキレキレキレ、
はい、まあそういうわけでこう林田さんのこの今の自分、今43歳ですか、はい、僕ラッキーナンバーなんよね、43、
僕の
ラッキーナンバー43、
私ラッキー
背番号つけたいぐらい、
ラッキーナンバーどこかで調べれるんですか、
いやまあまあ後で、
わかりました、わかりました、
今の自分を継続できてる理由、
うん、
やりがいいかがでしょうか、
なんでしょうね、でも いろいろ考えてみたら人に恵まれてたなっていうのがあります。ちっちゃい時は私あの本家の長男で、うん、母方の初孫でもあって、うん、みんなから本当に愛情のシャワーを浴びて、うん、かわいいかわいいと、うん、で学校になっても友達に恵まれ、
ま、
で大学行ったらまた仲間に会って、うん、で会社でも本当に結構あのできることはできるけどできないことは全然できなくて、うん、もう部屋片付けられないとかですね、うん、で物なくすとか、うん、全然できないことだらけなんですけどみんながサポートしてくれて、うん、今もなんか忘れてることがあったらみんなあれだよって言ってみんなサポートしてくれて、うん、だからそうなんですよね。やっぱりこの人からなんか大好きな人から褒められたい認められたい、うん、役に立ちたい、うん、で地域のやっぱり長崎に帰ってきても東京だと行ったら長崎ってすごいねって言われて
へ
のやっぱりすごいって言われてる長崎のために何かしたい、
うん
う
ん、
こういったところがやっぱり今のも自分でもつながってるのかなと思いますね。
うんすごいな、
すごい、そんな深い話が聞けるとは
ね、え本当はって普段はそんな話になら
しないですよね。
しないですよ。結構もうほらお嫁さん探しを私はするから その目線でいつも見てるじゃないですか、
ね、
それが欲しかった、
ね、
でももっと早くできてたお嫁さんが、
ま、今言いましたね、今言いましたね、ちょっと期待しちゃいますよ本当
頑張る頑張る、
ねね、
秋田さんよろしくお願いします、ね、
ちょっと今日のラジオの音源を垂れ流しとけば、ね、そのうちこう釣れるんじゃない
か思いました本当に、ね、
釣れる釣れるって
それを聞きたかった、ね、いい機会、私もよかった聞いて、
あよかった、うん、
よかった、
未来明るいわ、
明るい、これでほらもう移住になるんですか、
ん
移住になる、違うか、それで結婚したら移住に、そうそう、
まあ、ずっといるってこと
でしょ、まあ、ずっとね定住しますけどね、
いいですよね、
いいことよ、
うん、
頑張ります、
人口が一人増えたということで、ね、
素晴らしい、
うん、佐賀あたりから連れてくるとお嫁ちゃん二人になる
ね、ああそうですね、移住が二人ね、
移住が二人にな
る、そうしましょうか、佐賀もいいですよ、
まあ、熊本でもいいかな、
熊本もいいです ね、
来てくれる分には ね、うん、ねいいですもんね、
いいですね、
いいよね、
お面白い、
へこれからどうですか、やってみたいこと、
いや、やっぱりこの協力隊やってて、
うん、
で長崎帰ってきてやっぱ仕事、
うん、
仕事の面でのどうやって食べていこうか、
うん、
どういう仕事をするかやりがい持っていこうかというすごいやっぱ苦しい思いをしている、うん、私自身もそうですし仲間もいっぱい見てきたので、
うん、
なんかいろんな多様な働き方ができるような地域になるように何か自分の力が発揮できたらいいなと思ってますね、
うん、
そうですね、具体的にはやっぱり、ね、なんか今起業するか就職するか二者択一みたいになっているので、
うんうんうん、
そうじゃなくて起業7、まあ、就職7の起業さんとか、うん、でもちょっとこっちがなったらこの割合を変わっていく、
わ、うんうんね、かるわかる、
うん、それが実は企業の方も選ばれる企業になるために今一番なんか大事というかできることなのかなって思うんですよね、うんうん、東京の会社みたいに給料を出すとかすごい大きなやりがいを持たせるって難しいけど、
うんうん、
夢とか個人個人が持っている夢とかやりがいを私たちの企業は応援してます、
うん、
だからこちらでも全員力で支えます、うん、できる限りね、うん、っていう風な方が今の人たちには刺さるんじゃないかなと思うし、
う
んね、これが広まっていくとなんか長崎に帰ってきたいけど帰れない人が帰ってくるきっかけになるんじゃないかなって思うので、
うん、
それをなんとか進めたいなと思ってます。
いいですね、すごいですね、
深いですね、
深いですね、大切なことですね、
うん、
特にあれよ、大卒女子、
うん、
大卒女子の取説を持ってない中小企業が多い、
多いですね、多いです、これは
だから全部東京に逃げていくよね、
素晴らしい、本当そうです、これ
ないからですね、
だからしっかりやっぱ大卒女子の取説を、
うんうんうん、
長崎の中小企業の皆さんも考えて、みんなでワイワイ考えて、
うんうん、
取説しっかり作れば残ってくれる、
残ってくれますよね、
これ作りたいですね、
うん、
取説、
作りましょう、
うん、作りましょう、
ね、ちょっと
株式会社取説、
取説いいですね、
ちょっとグループ会社合同でですね、
うん、みんなのいいとこを出し合ってい
いとこ出し合って、
うんうん、いいかもしれない、
もう絶対そこやもん、
いや、う
ん、
本当そうですよ、
大卒女子の取説を持ってないから、
うんうんうん、
高卒女子の扱いをしてしまうから、
う
ん、
そうですそうです
そうです、そうです、
みんな離れていくから、
うんうん、
みんな長崎に魅力がないってすぐ言 う、
う
んうん、
そう、
これ大卒女子の取説できたら大卒男子も釣れますもん、
そ
う
だ、ね、
今あの多様な働き方するっていうのは、
うん、
大卒男子、
いいですよね、
もうやっぱりひっくり返っても 東京の一流企業と同じ条件なんて無理なんですから、うんうん、だから大卒女子の取説や大卒男子の U ターンも、うん、多分同じかなと思うので、うん、特にあれですよね、育児休暇とか、
そうそうそうそう、本当にそうです、うん、本当に。
あら、あっという間になんかチャイムが、
早
い
ですね、
鳴ってしまいまして、残り20分ですか。
次のお題いきますか。
ラジオいかがでしたか。
あ、楽しかったです、本当にいい雰囲気で、
ね、
なんか伝えたいこともなんか伝えれて、
ね、
誰か一人でも響いた人がいたらいいなと本当思います、
まあ、キャリア系のイベントもいろいろ仕掛けてるんで、はい、またミサちゃんがほとんど知ってるので、
はいはい、ぜひ来てください。
ぜひまたやりましょう。
これは
鎮西のやつも11月のやつも面白いし、11
月のも来てください、空が発表するやつ、うん、
本当に、うん、あ、行きます。これは、
う
ん
う
ん、
また1月とか2月とかももうずっと日程が入ってきてる
んで、ね、2月も決まったんですか。え、2月も決まったんです
か。2月は日程決まって、明日ちょっと打ち合わせ。
わ、うん、かりました、伝えます。
はい、
ぜひよろしくお願いします。さあ、次週ですけども、次週はですね、9月29日月曜日、記念すべき330人目のゲスト様は、うん、株式会社パソナ東京ですね、うん、パソナのクラシニティ事業部、ここがまた面白いんですよ。あのね、共働き世帯の家事支援を外国人労働者って掛け合わせてウィンウィンを作ってるんですよ。
面白い、
面白いでしょ。
面白いですね。
で、南部の方ですよ、女性、高平綾様をですね、
南部なんだ、
前の町長さんのお嬢さんです、高平町長のね、
南部の、
はじめ兄さんの、
はじめ
兄さんとの、お嬢さんが東京でパソナでやってるの、の、なんだっけな、事業部の結構トップですよ。
ですね。
これも楽しみでございます。
聞かない。
いろんな社会課題を同時解決みたいなことでは、これがまた応用効くと思うよ。この考え方は、
うん、
何においても、この掛け合わせというのはね、困ってると困ってるを掛け合わせるとビジネスになるという。大きくうなずいてもラジオですから、
そうですね、喋っていいのかなと思いながら、
そうそうそう、多分そうでしょ、あれから声が出てないけど、ね、そうか、
面白いと思うよ、
面白いですね。
まあ、そういうことで、結びのご挨拶が徐々に近づいておりますが、はい、お名残惜しございますけどね、本当、はい、ね、なんかラジオなんでお姿が見えないんで、本当素敵なキャラですね。
カオス林田で調べてもらったら
出ます。カオス林
田、映画のやつが、
映画も出てますから、
うん、本当に
体型的にはトトロ系ですよね。
そうですね、
トトロ系ですね、
トトロ系ですね、
あのベイマックスとかミシュランと
か、でも目がね、ますもんね、目がクリクリグリグリしてるから
ですね、目特徴的ですよね、
ほらほらほらほら、これなんですよ、もう
アブドーラザブッチャーみたいな目してます
よ、ね、よく言いますよね、いろいろ言われますもんね。
ということで、
はい、
結びのご挨拶でございます。
はい、
伊予島地域おこし協力隊林田真一様もご一緒に、せーの、
また来週
伊予島で待ってます。
バイバイ。株式会社つなぐ長崎、
つなぐですね、
いい名前、つなぎましょう、
嫁もつなぎますね、
頼みますよ、
嫁もつなぎましょう、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。